OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週は私影山優香が担当いたします。よろしくお願いします。イエーイ。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしていただきまして、ハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。ということでですね、本日9月30日なわけなんですけれども、前回の出演が8月末とかなので、本当にほぼ1ヶ月ぶりの登場となっております。お久しぶりですマジで最近何やってたの何やってたかと言われると、なんだろう、クイズの勉強とか、クイズの勉強かな。最近こう東大王とかに出演させていただきまして、お仕事のためのその番組ごとの対策みたいなのをよくやっているかもしれない。本当に仕事ばっか。はい、ワーカーホリックこと影山優香です。よろしくお願いします。いや、そうなんですよ。その、多分、そこまで予習しなくてもいいと思うんですよ。私自身もそれはすごく自覚していて、ただ、それをやらない自分が許せないんですよね。例えば漢字寄せるがありますって言われて、もちろん、そのクイズ番組って答えとかお題とかも一切言われないので、もう対策が無限なんですよ、範囲が。もうそれで多分受験よりも広いぐらいの、だからできないっちゃできないんですけど、それを自分が納得するところまでやらない自分が許せなくて、ストイックすぎ、本業アイドルだから。あ、そうです、副業アイドルって言ったら多分怒られそうなので本業のアイドルでも、でも本当に多分私根っからそういう気質で、ライブのリハーサルとか、ダンストラックとかって、新しくライブ用に振り付けを入れてもらうんですけど、そういうのとかでも、なんか家で練習しないと私、寝ないと覚えられなくて、その場で覚える力が全くないんですよ。寝るとは、寝ると、本当にその、動きとか、こう、末端神経の、こう、動きとかが、信号がすごく記憶に定着しやすくなるような、感覚があるんですよ、私の。体的に。なので寝ると、その自分が意識しなくても体が動くようになるような感覚があるので、寝る方が寝てから覚えるタイプだなって思いますでも 寝ないと覚えられないみたいなことありません？でもそういうことです。でもそのおかげで結構東大王とか様々なクイズ番組さん楽しめるようになってきまして、我ながら。でもね、東大王で早押しみたいなので撮るのがあって、ジャンルが音楽で J-POP だったんですよ。で、私ほっと一息で洋楽ばっかかけてるじゃないですか。そしたら J-POP 問題一問も分かんなくて私の苦手ジャンルって J-POP なんだなって思いました。おしゃれだから。そうなんですよ、私おしゃれだからそう、洋楽しか聞いたことがなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、いえ、そんなことはなくて、聞いてるはずなんですよ。私、日本のドラマとか映画とか大好きなので、主題歌とか聞いてるはずなんですけど、星野源さんの恋の歌詞がわからなくて、一番その空間で誰よりも遅くて、で、かつ、後から聞いたら私が聞いてた、思ってた歌詞と違くて、A メロで最初に、私的に、ヒート並みのだと思ってたんですよ。ヒート並みの間違くれたらって思ったら、なんか、イート並みのだよって言われて、合ってますか？イート並みのが合ってますか？ああ、声かけてくださる。ドゥードゥドゥルルルル。そう、これです。この歌が流れて、歌詞に出てくる言葉を先に取った方が勝ちみたいな。ほら！ヒって言ってません？星野さん。もう一回聞けますかほらいや、歌詞は営みらしいんですよ。そう。そう、それで、この間、久しぶりに会った高校の友達と一揉めありました。ヒでしょと思って、とりあえず。恋聞いて寝よう。あ、わかりました。そうだ。確かに歌詞をまず覚えないとクイズで活躍できないから、今日の夜は恋を、ね、聞いてから寝ます。定着させないとだ。定着させないと。記憶に定着させないといけない。みんな定着させてこ。 影ちゃんの、あ、そうそう、インスタの調子はどう？そうなんですよ。私、影山由佳、公式インスタグラムを開設させていただきまして、ちょうどもう1ヶ月ちょいぐらいになっております。あんだけね、このほっと一息でやらないって言ってたんですけど、なんか、やりました。ちょっとね、お仕事のことがいろいろ、いろんなお仕事させていただく中で、なんかお知らせをするコンテンツと、まあブログとか趣味のやつとごっちゃになっちゃって、私の頭の中が。なんか分けられたらいいなって思ったのと、まあいろんな人に見てもらいたいなってことで始めたんですけど、どうですかね、皆さん見て、あ、もしね、今、ほっと一息を聞いてくださってる方の中で、影山由佳のインスタグラム見たことないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ、影山由佳オフィシャルで検索、または影山由佳という名前で検索していただけたらと思いますので、ぜひフォローよろしくお願いします。スタッフより1点質問。なんでしょう。ブログの始まりで、ドア玉に小ネタ入れるのあれ何よく見てますね。ありがとうございます。あれは本当に、もう最初期からやってるんですけど、なんか、私、ブログがかっちりしちゃう、かっちり文章書きたくなってしまうので、何かどこかで、何も考えてないというか、私の、もう頭の中をそのままコピー&ペーストしたようなものを書けたらいいなと思って始めた記憶があって、最新ので言うと9月22日ちゃんあや、現場にめちゃくちゃ美味しいお菓子があって後で個人的に買おうとメモしたんだけど、なぜか1文字目しかメモしてなくて、今私の全脳細胞が他の文字を思い出そうとしてくれています。なかなか厳しい戦いです。これです。あ、そうそうそう。これも本当に定着、これがね、文字が全部やっぱ書かれたったら定着していて、脳細胞も活性化してくれたんですけど、おしか書いてなくて、ひらがなのお。おから始まるお菓子をずっと探してるんですけど、結局見つかってなくて、意外とおってなくないですか？大ザック、何ですか大ザックって。あれですか？アボカドつける、あれみたいな。それドリ、今ブースの向こうからそれドリトスですって聞きました。
オーザック
やばい、苦手ジャンルオーザックかもしれない。クイズの苦手ジャンルオーザックかもしれない。今度ちょっと、てかこれ終わったら買いに行きますね、オーザック。ついでに他その周辺のものも買ってこようって思いました。ということで、オープニングはこのくらいで一曲いきましょう。10月26日に発売する日向坂46の最新シングル、月と星が踊るミッドナイトに収録されているユニット楽曲です。こちら、MV も公開されておりますし、なんといっても影山優香が務めさせていただいております。それではお聴きください。日向坂46で、その他大勢タイプ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
どんぐりころころどんぶりこのぶりこって、ぶりっこってよりはなんかいぶりがっこみたいな雰囲気ありますよね。こんにちは、影山由佳です。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さあ大変、あ、なんですか。滑ったよ。嘘だ。いやいやいや、だいぶ面白かったですよ。嘘。ということで、大変お待たせいたしました。久しぶりにこのコーナーやっていきましょう。影山由佳のハイパーブレーン。よし、来た来た。1に勉強、2に勉強、3しに勉強、5にクイズ。私、勉強とクイズが大好きなんです。スタッフ内では人間界の天然記念物をいじられてまーす。知らない事実だったので、これは単純な悪口です。目指すはクイズ番組のレギュラー獲得、もちろんです。で、このコーナーはですね、私がクイズ番組のレギュラー獲得に向けてさらに知識を高めていこうというお時間でございます。簡単に説明すると、私が知らないであろうことをリスナーさんがクイズ形式で出題し、私が答えるってことでございます。はい、ということでね、もうバチバチにやっていきたいと思いますよ。早速いきましょう。最初の挑戦者、カモーイ。兵庫県メガネ部部長さん。最近あったツアー神戸公演でお団子部屋が可愛かった影山由佳に挑戦だ。このテンションの時に褒められるとちょっと照れちゃう。僕は学生時代演劇部に所属していて、リハーサルと同様の意味を持つゲネプロという言葉を よく使っていました。まずい。さてこのゲネプロという言葉、どこの国の言葉で何という言葉の略称でしょうか。クイズに2つの答えを答えさせるなってライブなどでリハーサルもといゲネプロをよくしている影山さんならこれくらいしていて当然ですよね。ということでこのクイズ回答できるのかできないかどっちなんだい。ちょっと考えさせて。ねゲネプロでしょ。でも演劇ってよく演劇とか舞台で使われる言葉だから、演劇とかが有名なところとかですかね。ということでいきます。ドイツ語でゲネートプロダクション。よし答え。ドイツ語でゲネラルプローベ。あードイツ語合ってたドイツ語でゲネラルプローベの略称。ゲネラルが総合、プローベが試験稽古を意味します。だから稽古って意味かとか練習とかってことか。うわーそうか、ドイツ語合ってましたね。そのドイツ語っていうのは大体そのゲネっていうその GENE っぽい感じがなんかこう G とかそのドイツ語っぽい発音なのかなというところから、まあ推測でまあ想像ので導くことができたということで、なんかこのドイツ語、そのクイズ自体が2つ答えを答えさせるところがあったので、まあ実質正解ですよね。うん、ドイツ語合ってましたからね。2個のうち1個合ってたら、まあ正解でしょ。正解ですか不正解ですかって聞かれたら、まあ当然正解してますもん。ということは正解ですよね。勉強になりました。そうね、試験っていう意味でも稽古っていう意味でも使いますもんね、ゲネプロって。最終的なっていう準備っていう意味もあるし、その準備段階のお稽古っていう意味もあるので、ちょっと勉強になりました。ゲネラルプローベ。いやー、いい企画だな。いいクイズ作るな、みんな。あ、次はちょっと難しいらしいですよ。行っちゃいましょう。東京都みさみさみさりんさん、初メールです。ありがとうございます。最近インスタグラムのフォロワーが20万人を超え、ほっと一息公式の3倍以上のフォロワーを持つ影山優子挑戦だ。ちょっとほっと一息の皆さんが悲しい顔をしてるからやめて世界遺産限定2級を持っている影山優子なら答えてもらわないと困る。世界遺産屋久島についての問題解けるかな。やばいけどそれは任せなさい。世界遺産限定2級持ってるんだから。問題、もののけ姫のモデルにもなった屋久島には樹齢3000から4000年とも言われる屋久杉が自生しています。縄文杉、紀元杉に代表されるかっちりとした名称の屋久杉が多いですが、その中では異色の〇〇太郎、〇〇花子という名前を持った2本の屋久杉があります。さて〇〇に入る言葉は何でしょう。ヒント、カタカナ5文字です。ちょっと考えさせてまず私のクイズ研究会的なこう捉え方で言うと、こういうもののけ姫のモデルになって屋久島にはみたいな説明をつけるときって大体それがヒントになってたりするんです。誘導にその問題文を作る上でその誤答に導くような問題文を作らないはずなんですよ。ということでちょっとこうアニメ的なところに寄っていくのかなっていうのはなんとなく感じていて、でかつヒントをカタカナ5文字で挙げていただいているので、そうだな、カタカナっていうのが外来語であるのかこう和製語であるのかでまた全然違うんですね。横棒もあるのかないのかで、いきます。ユートピア、答え正解はモッチョムです。当たるわけないじゃん。外来語でも和製語でもないわ。もっちょも太郎、もっちょも花子は公募で募集された名称であり、日本が実施するもっちょも酒を指しています。そんなことある？もっちょもってというか、まずもっ、いや、もう100歩譲って、もっちょもっていう言葉がまあ可愛いとか素敵っていうのだったらいいですよ。じゃ太郎と花子って何ですか？いや、このセンスはもう抜群ですよね。あ、いいんですか？じゃあ今度こういうのちょっと影山クイズで出しちゃおうかな、インスタグラムで。使わせていただくかもしれないです。よろしくお願いします。そのつもり送ってくださいね。そうです。変なのは使えませんから。インスタグラム頑張っているので、変なのは使えませんから、よろしくお願いします。続いて、さあ、これもちょっと難しいらしい。行きましょう。それを答えるのが影山優香。 大阪府バタバタバタ子さん、なんかミサミサミサリーさんと友達みたいな影山さんこんにちは。最近はインスタで可愛いダンス動画がメガバズり中な影山英語に挑戦だ。メガバズり中なの？あ、でも金村美久とのあのグッキーは80万回を超えました、ね、ありがとうございます。100万回目指しております。よろしくお願いします。普段ダンスで体を動かすことが多いと思いますが、体は骨格筋という骨と骨についている筋肉が収縮することで関節が動く仕組みになっています。やばそう。ではこの筋肉の最小単位は何と呼ぶでしょうか。ということでこのクイズ回答できるのかできないかどっちなんだい。ちょっと待って、今日もや今日やばいです。すごくみんなのねハードル、みんなが影山を任そうとしてくる。まずあんまり筋肉詳しくなくて、私筋肉の最小単位、筋肉ってこう数字で数えるんですか。1筋肉、あ、そこそういうことか。一本の筋のこと言うんですかね、この筋肉の。いきます。剣、答え。うわー答えはサルコメアです。うわー聞いたことある。そうか、サルコメアっていう多分ワードは聞いたことあって、それが筋肉の最小単位であるってことを知らなかった。うわーっていうことになるだろうなと思ってバタバタバタカさんこれを問題にしてきたんですね。うわーすごっ、センスいい、ちょうどいい、知ってるもん。だって言葉自体は、解説しいきますね。日本語では筋節ともいい、サルコメアが連なって筋肉ができています。ちょっと難しすぎましたかね。難しい、いやもうめっちゃベストちょうどいいですよね。うん、面白いし難しいし。いやでも私的には答えたいから、個人的にはもうちょっと簡単にしてくれてもいいかなと思いますけどね。ぜひダンスをするときもサルコメア動けと念じながら踊ってみてください。でも確かになんかストレッチとかダンスをするときも自分がどこの筋肉や骨を動かしてるとかを考えると余計 より伸びるらしいです、うん、ツアー体調に気をつけて頑張ってください。 ありがとうございます。この方はもう私のためにちょうどいい問題作ってくださった方です。この文章的に、うん、ありがとうございます。皆さんきっとそうですよね。ありがとうございます。あ、でもね、あのここで全然小話なんですけど、あのハイパーブレーン今回収録でやりますってなって、で私あのメッセージアプリで、あの今度ハイパーブレーンやるので、あのもしね私のことが好きだったらメッセージのお手紙で、あの先問題教えてくれますかハートみたいな送ったんですよね。まあわよくばみたいな、で待ってたわけですよ2日ぐらい。でそのお手紙の一覧見たら一個もない。え、しかも私なんかきっとあなたなら送ってくれますよねみたいな、うん、私のことが好きなんだったら送ってくれますよねみたいな、うん、あ、わざわざ書いたんですよ、うん、それでゼロ。みんなねガチですわ、ガチでクイズやってます、バチバチです。もうだからもう余計頑張らなきゃなって思ったんです。さあ続いて山口県もやもやスカイダイバーさん、コナン大好き影山由佳にコナンに関する問題で挑戦だ。来た、コナンの問題で奇跡を起こす女影山由佳。普段冷静沈着な江戸川コナンとリアクション界の帝王の出川、え、ちょっと待ってあれ、コナンに関する問題ですよね、はい、もやもやスカイダイバー、もう一回いきますね、うん、普段冷静沈着な江戸川コナンとリアクション界の帝王の出川哲朗さんはとあることを表す際の少し珍しい共通点があるのですが、それは何でしょう。いきます。指で数字を数える数え方が、イギリス式。答え、片手での数字の表し方です。しっしゃっ、ありがとうございます。いやこれはちょっとね、得意じゃん、やっぱりコナンの問題ですから、コナンの問題はもう取らなきゃ困りますよ私。一応説明あの書いていただいたので読ませていただきますと、日本では一般的に1から5は人差し指、中指、薬指、小指、親指と広げていくのに対して、そうですね、コナン君と出川さんは親指、人差し指、中指、薬指、小指と親指から順番に数え方をしています。ちなみにアメリカやイタリアでは出川コナン式が主流のようですよ、ということで、もうぴったりですね、もう完全回答いたしました。あの江戸川コナン君はですね、あの幼少期にですね、まあ親の影響で結構海外とかによく行ってまして、それのおかげでいろんなことができるんですけど、そのまあ海外の影響をよく受けていると言いますか、まあサーフィンが得意だったりとか、まあ飛行機運転できちゃったりとかっていうところがあって、でかつ私ね、出川哲朗さんはすごくそれがね気になってたんですよ幼少期に。あのイッテ Q 見てる時に 俺が今気になってるのは2つあるみたいな時に、うん、親指と人差し指を出してる時に、なんだろうこれ1じゃない L かなとか思って気になってたことがあるので、うん、それを調べたわけではないですが、ちょっとこの共通項というところで見出すことができました。ありがとうございます。いやー嬉しいな。さすがにね、ハイパーブレーンの企画で影山優香が正解しない回はあってはならないですからね。うん、逆にも素敵なね、いい難易度の問題を与えてくださってありがとうございます。いきます。埼玉県ちゃんとちゃいさん、最近インスタグラムのフォロワーが20万人になった影山優香に挑戦だ。ありがとうございます。インスタグラムのフォロー ぜひよろしくお願いします。難読名字についての問題だ。うわー、これはちょっとクイズ番組に出ている身としては難読系を答えておきたい。問題、8月1日と書いて何と読むでしょう。うわー、なんだっけ、読めそうで読めないけどクイズ好きな影山さんなら余裕ですよね。ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと待ってね。いやー、これさー、とてもレベル高いと思いますこの問題。なんでかというと、個人的に言うと、例えば東大王の漢字オセロっていうのは、オセロの中に漢字が書かれてるので、マックスで3文字であることが多いんですよ。なので私がこう、まあ、趣味でも勉強してたりする中でもあんまり4文字以上っていうのは覚えないんですね。でも8月1日でしょ、一応1日って書く漢字、1字で1日って読む漢字があるんですけど、それに8をつけると別の言葉になるので、ちょっとそれを答えようかなと思いますが、それでいいのか。いや、でも自分を信じる影山優香、いきます。発作、答えは、ホズミ。全然違う。全然違う。ホズミ。うわぁ、旧暦8月1日に実る稲の穂を摘み、神様にお供えをして豊作を願う風習が語源になっています。穂を摘んでるんだ。そうか、時期で見ればよかったか。でもね、これ難しいのがね、旧暦なんですよね。今で言う8月1日は、まあ夏休みの初日とかでよくあると思うので、めちゃめちゃ暑いと思うんですけど、旧暦で言うとちょっと時期がね、3ヶ月、2、3ヶ月ほどずれますので、こう、稲を収穫する時期になるというところで、ちょっと推測で導き出すことができなかった。先ほど言ったのは、八作っていう果物あるじゃないですか。八作の作っていうのが、漢字が出ますかね。ぜひ調べていただきたいんですけど、この八作の作っていう文字を、一時で1日って読むんですよ。はい。なので、つなげていったんですが、ちょっと推測が違っちゃいましたね。でもまあ、こうやって、こう、自分の意見を、こう、解説できるというところ、きちんと論理立てて、最後まで導く答えを一つ導くことが、ができるというところで、まあ、まあ、ほぼ正解といっても、
ごめんなさい。
あ、ダメですか？すいません。さあ、最後の問題いきたいと思います。ここは答えたい影山優香。群馬県トンボーイさん。最近南海キャンディーズ山里さんの番組でほぼ東大生な影山優香に挑戦だ。これも東大よって言っていいんじゃないかな。昔山里さんとオードリーさんが共演していた番組足りない二人で、最近仕事忙しいでしょという質問に対し、若林さんは山里さんにどう答えるように言ったでしょう。ということで、このクイズ回答できるのできないのかどっちなんだい。ちょっと待ってね。かつわかるかなこれ。まあでもここで諦めないのが影山優香ということで、これまずちょっと文章を読解していくと、最近仕事忙しいでしょっていう、まあ多分トークテーマがあったのかな、これに対してどう答えたらいいかわからないよみたいなことだと思うんですよ。私最後の足りない二人とかも見させていただきましたので大好きなお二人なんですが、だから多分一般的に言ったら、いや全然忙しくないよとか、いやでもそれを忙しい人が言ったら忙しいアピール逆にみたいなのになっちゃうし、嫌味じゃんみたいになっちゃうし、かつ忙しいっていうことを自分では言えない、やっぱそういう弱みを見せられないからこう言った方がいいよみたいな話の流れだと思うんですよね、この二人的に。あ、ヒント、芸人さんだからもちろんボケてるよ。え、ボケてる、ちょっとひねってるってことか。いやーでもなー、はい、一個思い浮かびました。いきます。いやでも、ま、プライベートの方が充実してますかね。さあ答えモンゴル人ですか。やーばい、同じ人間じゃないよこの発想は。でちょっと解説いきますね。 ホームの番組がなく様々な番組に出ていたため、あーいやいやいや、それはそのモンゴル人っていうことに対しての説明ですよね。そうじゃなくて、私が聞きたいのは最近仕事忙しいでしょに対して、なんでモンゴル人ですからって答えたのかっていうのを聞きたいです。あ、ない、絶対番組中言ってますよね、きっとね。それを端折ってますよね、だって私これ理解できないんですもん。そのホームの番組がなくて、その遊牧民として様々な、まあ、土地を転々と、そしてまあ時期によって、こう、鉱山で、まあ高さを変え、標高を変えるというところからモンゴル人ということはわかるのですが、最近仕事忙しいでしょに対してストレートモンゴル人ですからでしょ。すごいね、やっぱり芸人さんって。ちょっと今度聞いてみようかな、山里さんか岡林さんに。あの、これをどういう、だから、そうだ、私は共演させていただけているということは、これを直接聞く機会があるかもしれないということなんで、今度、若林さんか山里さんに会った場合は、最近忙しいでしょって言われて、モンゴル人ですからと答えるのはなぜですかって聞いてきますね。ああ、いい仕事のモチベーションができました。いやー、今日のハイパーブレインはなかなかレベルが高かったですね。もう作文レベルが格段に上がってます、1ヶ月前と。多分これ今回のハイパーブレイン9割クイズ作家さんじゃないですか。嘘、こんなにガチ勢の方が、いや嬉しいですよ。だってこれ今後クイズ番組レギュラー獲得を目指していく中で、ここまでガチの、それ、しかも、ちょうど、知ってたらちょっと、こう、経験が豊かになるような問題を作ってくださってありがとうございます。こういう問題作れるようになりたいですね、私も。その、インスタグラムでクイズ作ってるじゃないですか。こういう、あ、そういうことなんだ、みたいな、知らなかった、みたいな問題作りたいですね。ちょっと勉強になります。そして、パクらせてください。万が一の時は、ちょっとパクらせていただくかもしれません。今後ね、ハイパーブレイン送ってくださるときは、天才現金とか書いてください。もしダメな方は。転用してくださいって方は転用してくださいって書いてもらえればと思います。よろしくお願いします。ということで、こんな感じでですね、私が知らないであろうことをクイズにしてぜひお送りください。ということで、影山由佳のハイパーブレインのコーナーでした。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここでスタッフが現場でかげちゃんにキラーパスを出すんで答えてください。今日もちろん自社は持ってるよね。
持ってないです
。いや、ごめんなさい、本当に。いやいや、たまたま、その自社は、そうなんですよ。重いし、今日家で勉強しようと思って持ってなくて、でも、本当に荷物がパンパンだったんですよ。そう、荷物代わりに、日本代表のユニフォームならあります。ちょっとこの後のお仕事待って、ユニフォームならあります。はい、お願いします。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらをご紹介したいと思います。唐揚げくん、日本一醤油味。何ですかこれは。いかにも美味しそうですし、ちょっといい香りがブースの中に漂っておりますが、こちら、1787年創業の老舗岡直三郎商店の日本一醤油を使用した唐揚げくんだそうです。醤油だって、こちらですね。ご用意いただきました。パッケージかわいい。醤油がドドンと。美味しそう。めっちゃいい香りです。醤油大好きなんですよね。醤油味。何でもやっぱり醤油をかけてしまえばいい味に仕上がりますからね。日本の伝統的な調味料ですし。じゃあ、まず、ちょっといただきたいと思います。いただきます。うん、これは、うまちゃーん、うまちゃんですよ。覚えときました。これめっちゃ美味しいです。これまず香りが、本当になんて言うんですかね。普通の醤油じゃなくて、ちょっと醤油を焦がした感じの、ちょっと深みがあるような香りがして、すごくいいのと、あと噛んだ時もそれがもう口の中に広がって、で、醤油って結構、後から来る、コクみたいな深みみたいなのあるじゃないですか。それが、なんか醤油がかじれるようになったみたいな、それぐらい醤油の印象、インパクトっていうのがすごくある味になってますね。美味しいです。で、絶対、もう唐揚げと醤油って合うし、これの、なんかまた唐揚げ、一般的な唐揚げとは違う、唐揚げくんの、こう、良さも残しつつ、醤油味の唐揚げの良さも出しつつみたいな絶妙なバランスがめっちゃ美味しいです。うん。 なんか醤油って聞くと味濃くてちょっと5個は厳しいんじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、意外となんか深いけどあっさりしてるのでパクパク食べれる、なんかお手軽で食べれる感じがあって、ちょっと早くぜひ食べていただきたいです。皆さんに美味しい、これはうまちゃんですよ。皆さんもうまちゃん使ってください。ということで、今紹介させていただいた唐揚げくん日本一醤油味、今日のランチにいかがでしょうか。気になった方はぜひローソンでゲットしてみてください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、日向坂46のクイズ研究家影山由加がお送りしてきました。さああっという間にエンディングでございます。クイズ研究家ありがとうございます。いやー、今回ちょっとハイパープレーンなかなか悔しい、苦戦して悔しい思いをしました。やっぱり私はこう悔しい思いをして、そこから跳ね上がっていく、這い上がっていく女でございますから、ここでちょっと皆さん見ててくださいと。まあラジオなんで聞くしかないんですけど、見ててくださいっていう感じですかね。いや、ほんと面白いです。本当に多分初めてこうやってラジオを通して関わった方多いと思うんですよ、私に。なので新しい出会いとかがこのほっと一息を通じてできているってことが、まずなんかちょっと感慨深いというか、これからもっと仲良くなれたらいいななんて思いました。そして番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。この後オーディでアフタートークもありますので、皆さんお聞きくださいませ。ちょっとね、オーディではちょっと別のとある素敵なものをご用意していただきたいのましたので、そちらを食べてみたいと思います。こちらでも食リポをいたしますので、ぜひ聞いてください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山由加でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由加です。ということで収録終了いたしました。ここからアフタートークとなっています。よろしくお願いします。はい、ということで今回は久しぶりの、まあ、ほっと一息ということで、ちょっとワクワクしてたんですけど、やっぱり楽しいですね、ラジオって。あのちょっとでも上手くなってたら嬉しいなと思います。そしてですね、今回はちょっとオーディマジ特別版ですよね、うん、なんとですね、あのローソンさんがスペース唐揚げくんを持ってきてくださりました。わー、一応経緯をご説明いたしますと、私がインスタグラム始めて、でインスタでその Q 様に出演させていただいた時のオフショットとかで、まあ、宇宙、その時は宇宙会だったので、私が宇宙大好きなことを、まあ、書いていたら、それを見たローソンさんがあの唐揚げくんの宇宙食を持ってきてくださりました。そんなことある？嬉しすぎます。ちょっと、はい、いいですか、説明していただきまして。
あ、そうですね、あの唐揚げくんをフリーズドライにしたものになっていて、賞味期限が1年半あ、はい、火星に行っても戻って帰ってこれるっていうものになって。
え、火星、
はい、
これは実際食べられてるんですか？
あ、食べられてます。
すごい、
はい、
いいですか、いただきます。
え、
さ、軽いし、サクサクしてますね。
そうなんです。フリーズドライじゃないと、承認が降りなかったんで、
うん。そうなんだ。
そうなんですよ。
え、なんか、他のチキン系とかもあるんですかね、宇宙食。
初の肉の。え、
すごい。そうなんだ。すごい。それめっちゃ快挙じゃないですか。
なんか認証がすごい取れなくて、うん、ローソンが3年ぐらいかかって。
3年。いや、でも、なんとなく思うんですよ。その、お肉ってやっぱ細菌とかがあるから、うん、宇宙に未知の細菌を持っていった時に何かが起こるかってことですね、多分。
そうなんですよ。
あ、すごい。お、すごい。私すごい。本当に NASA の人かな、私。そうなんです。だからすごい、いいですか、いただいて。いただきます。うんふんうんうん。うんふん。うんふん。いや、後味が唐揚げくんです。今サクって言ったから、ちょっとなんかスナックっぽいのかなと思って、なんかそういう料理とかを、例えば唐揚げくんでも、なんかポテトチップスとか味にすると、なんか違うなーって思う時もあるじゃないですか。じゃなくて普通に唐揚げくんです、割と。うん、唐揚げくんを感じます。すごい。
原材料は唐揚げくんで作ってるので、フリーズドライにしてるっていう。
へー、じゃあ味は変わんないんだ。すごい。美味しいです。え、宇宙でね、唐揚げくんとか親しみ深いもん食べれたら元気出そうです。美味しい。
この前野口さんも食べてくださって、
SNS
で、はい、
すごい野口さんも。
え、日本でどのくらい食べられてるんですか？
あ、地球はなんかあのテレビとか
地球はいっぱいいます。宇宙は一人、地球はいっぱい、その中の一人。美味しいです。え、すごい。あの、一般販売する予定もない。
ないや、これ1個1万円ぐらいする
じゃん。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。
そうなんですよ、あの、開発するのに。なので、ちょっと市販して売れるとも思えないので。
あ、そうです。やばい、3000円をもぐもぐして。めっちゃ貴重な経験させてもろてる。ありがとうございます。すごい。だってね、そのサンプルといっても存在する量自体も少ないですよね、きっと。
そうですね。ほんと、なんかこう、メディアさん用だけなんで。はい、一般販売とかは一切やってない。はい、
メディア代表？
メディア代表。
ラジオ界代表？ありがとうございます。え、すいません。嬉しい。すいません。なんか、すいません。とか言って。おいちい。製造とか大変そうですよね、絶対。
あ、そうですね。ニチレフーズさんの専用工場で。はい。やるんですけど、
一日かけて、ね。フリーズドライだから。
そうなんですよ。は
い、すごい。ありがとうございました。うわー、ちょっとすごい経験をさせてもらってしまいました。ちょっとね、だいぶ貴重なものだったので、ちょっと背筋が伸びました。後で写真撮ってもらいたいと思います。なので、ちょっと皆さんも写真上がったら見てもらえればと思います。よろしくお願いします。そうなんです、宇宙大好きなので、ちょっとね、宇宙クイズ得意かもしれないです。ちょっと、せっかく、私ちょっと今回、自分の自信がなくなっちゃったので、なんか、影山由佳を元気づけるハイパーブレイン会があってもいいかなと思いますけどね。はい、あくまで個人の意見ですけどね。はい、促されました。ということで、オーディの方でもですね、リスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいませ。お待ちしております。ということで、今回はこれでおしまいです。それでは来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳でした。バイチャー。